こんにちは、入ってますか。こんにちは。じゃあ、放送始めます。フリーメディアリサーチラボラジオ、すみません、フリーメディアリサーチラジオで、11時半からのプログラムは、沖縄アトミックサンシャイン展、検閲問題を考えるということで、やっていきます。司会をとりあえず担当します、毛利義孝です。まあ、でも司会といってもあんまり司会する気もなくてですね、まあ、適当に人に話を振りながらいろんなことが聞ければと思うんですけれども、今日は実際にその沖縄アトミックサンシャイン展という、まあ、どう言えばいいですかね、まあ、展覧会、現代美術の展覧会があったんですけれども、これはニューヨークから東京を回って、最終的に沖縄でその、展示会があるんですね。で、これ自体はもともとその憲法9条をどう考えるか、それがその現代、戦後の現代美術にどう影響したのかっていうのを、まあ、扱ったものなんですが、その中のその、出展作家の一人である大浦信之さんの作品が、沖縄でその巡回展をしていくにあたって、まあ、展示がなくなると、展示が取りやめられるというふうなことがあって、で、まあ、端的に言うと美術館側が、ある種の検閲をしたということがあると。で、まあ、この辺はやっぱりすごいいろんな意味で問題だと思うんですけれども、それは現代美術の今の制度を考える、あるいは美術館がどういうふうにしてそういうふうなことをやるのかということも問題だろうし、憲法9条というのをテーマとした展覧会でこういうことが起こったというのも非常に問題だし、それまして沖縄という、まあ、非常にその政治的にも難しいことをですね、戦後強いられてきた場所でこうしたことが起こったら問題だろうし、まあ、いろんな複数問題がその錯綜していると思うんですが、ちょっとそういうことについてですね、議論をしたいと思います。で、ゲストにその作家の大浦信之さん、そして、今回 の, その、ある、まあ抗議運動の、まあ、まとめ役をしていて、でそのかつてそれは実はその、富山で似た事件が、まあ、あったわけで、その時からも関わりのある小倉利丸さん、それと、まあ、一緒にその運動に参加しつつ、まあ、僕なんかも一緒に研究会を、していた、古川美香さんをお呼びして、美香さんをお呼びして、すみません、古川美香さんですね、をお呼びして、まあ、議論をしていきたいと思います。で、まず最初に、これどっちの方がいいですか、大浦さんの小倉さんの方がどっちの方がいいですか。大雑把な
司会が、
あ、そうですか。じゃあ小倉さんに僕は簡単に言ったんですけど、もう少し概要を、何が一体起きたのかっていうのを話していただいて、それからその小倉さんに、まあ、補足っていうか参加して、
そうですか、
その方がいいと思いますので、はい、いや客観的な視点、
いやいや客観的というか実際に、話は非常に、今森さんが言われたように、複雑な部分があって、今回の、沖縄県立博物館美術館というんですけれども、まあ、めんどくさいので、沖縄県立美術館と言ってしまいますが、そこで起きたその検閲の問題というのは、後でちょっと話す時間があると思いますけれども、今回 の, その大浦さんの作品だけに限ったことではなくて、この展覧会の中でも、他にも、まあ、検閲と言っていいのか、あるいはその展示についての、大きなその問題が あったり、それから展覧会それ自体のモチーフについても、賛否含めてさまざまな議論があったし、それから美術館、この沖縄の県立美術館それ自体も、今回のアトミックサンシャイン展以前にもやはり検閲があって、これもまた問題になって、というようなことも含めて考えると、非常にその、問題はかなり複雑です。でそれらについては後でまたいろいろ議論することができると思うので、差し当たり、まあ、大浦さんにはご本人がどういう形でもってこの問題を知ってどう対処したとかっていうことをお話ししてくださると思うので、僕の方はむしろまあ、作品を見る側がどういうアクションを起こそうと思ったのかということを中心に話をしておこうと思います。で、さっきも話あったように、この沖縄で起きたこの問題に関して、大和のメディアはほとんど報じていないので、知らない人の方が多いです。で他方で、沖縄の、地元紙琉球新報や沖縄タイムスは、 かなり詳しくこの問題を取り上げて繰り返し論評や場合によってはその社説もにもなっているということで、沖縄では大きな問題になっているという、この落差が実は大きな問題だと思います。で、僕自身は、この問題について、間接的に大浦さんの作品が、沖縄でまた検閲にあったようだよという話を聞いて、そして、ネットでも調べて、でこれは大変だというふうに動き始めたのは実は4月に入って、もう展覧会が始まったぐらいの頃だったと思います。で、その後からいろいろ動き始めましたけれども、その展覧会があったあたりで、知ってた事実というのは、これは沖縄の新聞が報道していたこと以上のものはありませんでした。それは、大浦さんの作品が、今回の展覧会ではその展示ができないということを館長がその一応その判断して、展示できないということになったと。その理由としては、美術館としては公正中立な立場でなければならないということとか、それから教育的配慮という点から、この作品は展示できないという、そういうその非常に抽象的曖昧な話 で その教育的配慮とか公正中立が、実は当たり前の話なんですけれども、そういうふうに言う美術館の側からすると、この作品に、モチーフとして使われている昭和天皇の肖像の扱いが公正中立でないとか、その扱いが教育的に好ましくないということなんでしょうけれども、昭和天皇の肖像画という、部分は一切語られないままなわけです。非常になんか曖昧もことしてるけれども、そこは言わなくたって、皆さんお分かりでしょうみたいな、いわばそういう、ニュアンスだったと思います。で、これは以前富山で、同じようにその大浦さんの作品が検閲にあった時も、富山の県立近代美術館、それから行政の当局は、昭和天皇とか天皇、陛下とかいうような言葉は一言も発しないんですね。そういう言葉を発すること自体がなんかはばかられるという、だからそういう印象があって、そこのところを抜いて、いろいろこの作品は問題があるというような言い方になるわけですね。で、非常にその似たような構造があったわけですが、あったわけです。で、後で、この作品に関してどういうふうな経緯でその検閲があったのかということが、その徐々に報道以外のところでも分かってくることになりますが、僕ら自身がその分かった範囲で、ちょうど連休のあたり、大浦さんを交えて、議論しながら、かつて富山の県立近代美術館で起きた検閲に、反対して裁判を起こした原告の人たちの、全員ではないんですが有志、それから大浦作品を鑑賞する市民の会という、ちょっと拍子抜けするような、変な名前の会を、富山 でっち上げてというと変ですけども作って、ずっと活動してきたという経緯があるので、その会 その連名でその抗議声明を作るということを急遽決めて、そして連休中にそうした作業をして、そして、抗議声明と署名運動というものを始め、でそれが今に至っているというのが一つ、僕らの間の経緯ということになります。で、基本的にはもう作品の展示を拒否するその理屈そのものも本当にその理屈として成り立っていない部分があって、で、展覧会それ自体のに対するその美術館の責任というのは非常に大きいというふうに僕らは考えています。で、具体的にその大浦さん自身が経験した作品を、の展示を拒否する経緯というのを後で大浦さん自身話していただけると思いますが、その話を聞くと非常に唖然とすることがたくさん出てくると思うので、その辺の話をまた後で大浦さん自身からしていただければというふうには思います。で、一つだけ補足して言いますと、実はこの美術館の館長、牧野館長は以前、沖縄県の、副知事でした。そしてその副知事時代に、当時、1999年だったと思いますけれども、 沖縄で新たに設立が計画されていた平和資料館があります。でその平和資料館の、企画は太田県政の下で行われたんですけれども、その後保守県政、稲嶺 県政に変わったところでちょうど展示の準備作業に入って、その時の副知事が牧野で、それが今の館長なわけ、あの美術館の館長なわけですが、牧野が副知事の頃に、平和資料館の展示内容を、ちょうどあの、まあ、僕らも大きな議論をしていた教育基本法であるとか学習指導要領の改悪の時期とも、まあ、重なってたと思いますけれども、それに合わせて例えば沖縄戦であるとか、集団自決、まあ、これは括弧付きですけれども、その日本軍に強制された集団自決の記述、あるいはその写真などの展示を大幅に変えさせるというようなことが起きました。でその張本人が今度また同じことをやったということで、そのこと自体もまた沖縄では大きなあの議論になってきているということになります。で、まあ、展覧会それ自体の、内容であるとか、それから作品の、モチーフであるとか、それから、大浦さんが経験したことなんかを、まあ、大浦さん自身に話をしていただいた方がいいと思うので、毛利さんが何か他の仕事をしているのですが、一応大浦さんでいいのかな。
じゃあすいません、あの他の仕事をしたんですけど、大浦さんの方から、じゃあちょっとあの大浦さんがやっぱり、今その見た場合、僕も割と経緯としては似てるんですね。要するに、あの本当に新聞を通じて大丈夫ではなくて、でそのそもそもじゃあどうしてこういうことになったのかっていうことも含めて、少し、まあ、大浦さんの経緯を話してもらえばと思います。
なったというのはその企画者の渡辺君との
経緯やり取り
ま、まず最初にあのアトミックサンシャインに出品するに至った経緯というか、もともとニューヨーク東京で、
そこからね、
いやいやいや、だからアトミックサンシャインって何かという話と、それに大浦さんが参加というか、その出品以来受けた経緯。
そう、なるほど。そもそもそのこのアトミックサンシャインの中へ、平和憲法、日本国平和憲法9条展かなという話があったのが、7年の夏ぐらいなんですけれども、その時にはもう僕以外の出品作家は大体小野陽子とか柳幸典さんとか森村康政さんとか大体決まっててたんですけれども、まあ、その平和、日本の平和9条を世界へ広げたいという企画者の若い渡辺君の、まあ、提案があって、まあ、その時は、まあ、若いのによくそういうことを、ね、思 う, こう勇気があるなということは、まあ、正直思って、別に快諾したんですけども、ただ一方でその時の小野陽子とか柳さんとか森村さん見てると、ちょっと平和9条展やるにしてはちょっと作家が相場な的っていうか、まあ、スターを呼んでて、なんかちょっと危惧するとかちょっとあったんですよね。頭の隅にちょっとよぎったことはあって、でというのはその、あのなんだっけ、爆笑問題の太田っていう人と中澤新一かなんかが9条の本その頃出してて、その爆笑問題の太田も呼ぼうとかって事務所に交渉したりなんかこうしてたんですよね、渡辺君がね。でなんかそういうの見ると軽いなっていう感じは正直受けたんですね。でもまあそれはちょっとよぎっただけで、あの、まあ、OK したわけですけれども、まあ、ニューヨーク東京は別に問題なく展示ができたわけですが、でも東京は代官山の代官山フォーラムっていう旧山手通りの、北川フラムさんがアートフロントギャラリーやってる北川フラムさんが関わってるホールなんだけど、そこでも軽い検閲みたいのがあって、北川フラムさんとそのビルの持ち主の地主さんが、まあ、理解のある人で、そこが文化的な多目的ホールとして使ってた代官山のホールを無料で渡辺君の企画者に貸したわけだけども、その時の条件がやっぱ僕の天皇作品は こちら側っていうか、北川フラムさんとビルのオーナー側で、北川フラムさんが選ぶという条件だったんですよね。でそれを渡辺君から聞いて、まあ、14点の中からどっちみち作った中から選ぶんだからそれはいいかなと思って、それはあまりあの どうこう言わないで OK したんですが、まあ、最終的には北川さんが選ぶときに来れなくなっちゃって、まあ、渡辺君と僕で選んだっていうのがあったんですけど、だから軽い、まあ、そういう検閲というのか、あのチェックは民間といえどもまああったんですね。でそういうのがあって沖縄の美術館へ、その頃から、それは去年、あ、8年だな、8年の夏ですね。でその頃から沖縄とか広島の現代美術館とか京都の美術館で渡辺君はいろいろ当たってたわけですけども、まあ、全部、まあ、ダメで、最後に行き着いたのが沖縄だから、沖縄の美術館でやる意味があって沖縄からに最初に狙いを定めて、あの球場展を持って行って自分の企画を沖縄で問うという、そういう意識はなかったと思うね、渡辺君の中にはね。だからあの、まあ、分かりやすく言えばどこでもいいから公立美術館でできれば、あの未然に切ってやらなくていいお金の面と、まあ、自分のディレクターとしての肩書きがつくというのは渡辺君見てて思いましたけどね。で実際少しはニューヨーク東京でやってる時は未然に切ってるのもあるんですよね、渡辺君はね。だからもう自分のお金使うの嫌だということで公立美術館でやりたいっていうことも一方にあったと思うんですよね。まあそういう状況で沖縄でやったわけですから、別にあの沖縄平和球場展と沖縄と対決させるとか、沖縄から見た時の球場が自分の企画とどう対決していくかなんていうことは毛頭渡辺君の中にはなかったんですよね、なかったと思うんですよね。だから沖縄の作家も小野陽子とかそういう渡辺君が選んだ作家が8人か9人いて、それと同じぐらいの8人の作家も沖縄から地元で選んだわけですけれども、その人選も渡辺君が作家を詳しく知ってて沖縄の地元の作家を選んだのではなくて、テリア・リンケン、リンケンじゃないよ、テリア、リンケンバンドのリンケンじゃなくて、テルヤ・ユーケン、テルヤ・ユーケンがニューヨークにいるアーティスト、沖縄出身のアーティストで渡辺君と親しいので、そのテリアさんの人脈を通じて沖縄の作家を選んだわけですよ。だから渡辺君がその8人の沖縄の作家を選んだことがこの球場展とどう関わるかということを吟味し調べ上げてディレクターとしてやったわけではないですね。もうそこからもう間違ってるっていうかおかしいわけで、あの結果としてこういう沖縄の美術館で起きてる問題の予兆はもうそこから始まってるわけですよね。例えもし天皇の問題、まあこれはありえないと思いますけど、僕の作品がすんなり出品されてたとしても、今度は沖縄の地元の作家たちから球場展に対する問題意識として渡辺君に追及が行くはずなんですよね、検証っていうかね。でそれぐらいに沖縄はデリケートな問題を抱えてるし、戦後の闇みたいな問題を抱えてるわけですから、あのこれはディレクターとして当然渡辺君自身が意識して真剣に考えなきゃいけない問題ですよね。だからそこで自分の球場展が検証を迫られ、沖縄の作家とも討論して、ましてあそこには文化の森っていうあの指定業者みたいのが美術館に入ってて、これ自体はもうできた時から、あの 3,4 年前できた時からもう美術界では問題になってるわけですよね。ただ美術館が赤字を垂れ流すから民間を入れて黒字にすればいいっていうことで、あの指定業者制度みたいに入れたわけですよね。そうすると、要するに年間黒字にすればいいわけだから、スタジオジブリ展とかそういうのを持ってきちゃうわけですよね。それ東京都現代美術館であって、夏休みはスタジオジブリ展とか鉄腕アトム展みたいのをこうやって子どもたちを集めて、まあ、黒字にしていくっていう、でそういう指定業者が沖縄の美術館にも入ってたんですけれども、あの、まあ、そういう問題もある中で、も本土から日本の大和から持ち込んできた球場展、そこの地元の作家たち、選んだ作家たちとの、要するに小野陽子とか森村さんとか柳さんみたいな本土から持っていった作家と地元の作家たちの批評対決は全然ないんですよね。あの僕も美術館で見ましたけれども、ただ地元の作家を8人壁に並べてるわけですけども、一人一人の作家にはそれなりの、あの必然性はあると思いますけれども、一つの平和球場展というテーマの中にくくった時に、あの美術館の空間に負けてるんですよね、球場展自体が。はっきり結論から言うとね、 要するに渡辺君の中にはその美術は美的なものではなければいけないっていう概念があって、なんかある美術の枠の中で、要するにだから簡単に言えば政治や社会からの毒に染まらないで美術は美術として独立していなきゃいけないっていうのが渡辺君の基本的な理念ですね。でその理念に基づいて平和宮城展の作家を選んだわけですよね。するとそういう意識で理念で沖縄へ持ってくれば吹き飛ばされるに決まってるわけですよ。沖縄の方がもっともっと生々しい現実を撮ってる写真家とかもいるわけですよね、彫刻家とか。でそれは全く無視しちゃうわけ。そうするとそれはどうしてそういうふうに渡辺君がアートに対する認識を持つかというと、ニューヨークの画商システムの弊害ですよね。どんなものでもニューヨークの画商は一つの作品にして美術館のキュレーターとタイアップして、そのホイットニーミュージアムみたいなもので展覧会をやって、それで世界に広めると、すると画商も儲かるしキュレーターも自分が新しいイズムを生み出したわけだから評価されていくと。でそういうアメリカの美術画商システムにやっぱり渡辺君も無批判のまま染まったんだと思うんですよ。僕もニューヨークに10年いたけど、10年いて一番収穫があったのはそういう美術から絶対やるまいと思って帰ってきたのが最大の収穫だったんですね。だからニューヨークで成功しようなんていうのはもう成功しようがないんですよ。ちょっと話それますけど、アジア人がアメリカに行って対等になんかできっこないんですよ。それは河原温さんとか荒川周作とかやってると言っても、ある種前的な視点とかで見ようとしちゃうんですよ、向こうの評論家なり学者たちはね。だから東洋の理解しにくい前的なものを現代美術の手法でやってるから向こうの評論家たちは安心なんですよね。だからジャスパー・ジョーンズやアンディ・ウォーホルと対等にはできないんですね。対等にしようとすると叩き潰されてくるんですよ。荒川さんといえどもそうですね、河原温さんでもそうですよね。そうすると現代美術のアメリカの市場の中の片隅でささやかに息を潜めてやってれば、荒川さんとか河原温さんみたいに続いていく感じになるわけですよね。あるいは小野洋子みたいにジョン・レノンっていうバックボーンのネームバリューでやるとかね。だからそれはいっぱいあるんですよね。ナムジュン・パイクだって皆さんが思ってるほどそんなビデオアートの、ビデオアートのスターでしたけども、そこへ行くまでどんだけ苦労してるか、アジア人ましてやコリアンですよね。だからみんな非常にこう遠慮し、ジャスパー・ジョーンズ、ウォーホルとか評論家とかの顔色を見ながら、要するに出しゃばっちゃいけないんですよ、出ていく、アメリカの中で現代美術として評価されようとしたらね。そういうアメリカのアートのシステムなり、そこから出てくるアートの美術論みたいなものに渡辺君は無批判のまま染まってたから、今日沖縄でこういう問題が出た時にはっきり露呈したんだと思うんですよね。要するに沖縄はもう今言ったようなアメリカや特にアメリカの美術の概念で成り立つわけがないんですよね。成り立ってるとしたらそれは表面的なことであって、沖縄の作家たちの根っこの部分にはやっぱ簡単に言えば琉球王国の独立みたいな意識があるんですよね。表現の中のこう自分たちの心の中の闇の部分の燃えたぎる表現の第一のエネルギーだと思うんですよね。それをとりあえずは現代美術のスタイルでやってるかもしれないけど、それを紐解いていったらそれは大和に対するもう恨みつらみですよ、はっきり言えばね。独立したいんですよ、経済力さえあれば。でアメリカにも出ていってほしいわけですよ。これが沖縄の芸術家や文化人の良識ある人たちの考えだと思うんですよね。そこに渡辺君は全くこう無批判のまま行っちゃえば当然何かの形で圧力が起きるに決まってるわけですよね。で、その僕 の天皇を扱った作品がもちろんダメだったわけですけど、出品拒否があったわけですけども、それはその牧野館長というのは、今小倉さんが言ったような全く美術の専門家でもない琉球銀行上がりの副知事だった人が天下だったわけだから、もう全く論外なわけですけれども、その美術館への抗議は当然あるわけですけれども、やっぱそれをやっぱやすやすと受け入れてしまった渡辺君のディレクターとしての平和宮城展そのものに対する認識もやっぱ今回の沖縄ではっきり露呈したと思うんですよね。 要するに簡単に言えば沖縄を舐めてたのね、舐め切ってたと思いますね。だけど東京で現代美術をやってれば渡辺君ぐらいの認識と企画力ではなんとかボロが出ないでやっていけることも事実なんですよね。で現にニューヨーク東京でやってきたことはそれなりの評価されてたと思うんですね。で沖縄で起きていることはやっぱもちろん東京の方ではほとんど報道しないわけですけども、沖縄ではあんだけ一つの問題として連日報道されているぐらいでしたけれども、東京は全くおとなしいなわけですね。で知ってはいるんですよね、各美術館の東京の学芸員も個別にはですね。だけどそれはまあ見て見ぬふりというのは多分古くて新しい天皇という問題だろうと思うんですよ。またかというのもあるし、やっぱそこにはなるだけ関わりたくないというのもあるし、批評要するに踏み絵みたいになっちゃうわけですから、自分の評論家なり学芸員が意思表明をしようとすればはっきりそれは政治や社会的な発言と関わっての美術になるわけですけれども、それはやっぱりみんな避けたいわけですね、美術評論家とかそういう美術の専門家はですね。だけどもそこが渡辺君も同類で評論家も似てるなと思うのは、美術は別にその政治や社会と切り離してなんか成り立つわけがないんですよね。要するに切り離すこと自体はナンセンスなわけで、美術の表現そのものの中に世界や社会との関わりは当然入ってるわけですよ。それなくして美術の純粋培養した温室育ちの美術なんてどこにあるんだろうと思いますよね。そんな美なんていうものを渡辺君が現代美術の中の一つの企画に立てて、ましてや平和球場のなんていうものをやって、それはあくまでも美として美術として成立し評価されなきゃいけないという企画だとしたら、平和球場展そのものの企画の立て方が全くミーハー的な視点で立てているとしか思えないですよね。小倉さんもよく言ってる平和球場展の背景には自衛隊の問題もあるしテロの問題もあるんですよ。それをどう汲み取ってアートの次元に咀嚼し消化し、何重にも自分の中 の回転をさせてもう一回現実の社会に投げ出してくるかがアートの表現で、そこに政治性とか社会性を排除してどういう平和球場展の作品ができるんですかね。で現にだから渡辺君が選んでる小野横とかああいうのはもうすでにできている作品を集めてるんですよね。森村さんだと三島由紀夫のああいう三島のパロディみたいなビデオ作品だったり、小野横はなんか白いチェス盤でチェスは黒と白でやるけども、それを全部に白にすれば世界はみんな平等で平和だという非常に分かりやすい、でそういうもう出来合いの作品だけ集めてて、渡辺君が平和球場展のために作家と 4,5 年かけて何か作っていこうとするそのプロセスはないですよね。沖縄の作家だってそれまでの作品を招待しただけですから、そうすると平和球場展という名前はアトミックサンシャインというのはただ冠だけだということになりますよね。だから他のものでも良かったのかもしれない。多少渡辺君的な好意的に見れば心情的には球場に興味があったんだろうと思う。だから そこから先は行かないわけですよね。小倉さんが言うように球場日本で平和球場っていうんであれば自衛隊の問題当然入ってくる、米軍の基地の問題も入ってくる。だから渡辺君が平和球場を世界へっていうんじゃなくて、小倉さんなんかは平和球場を日本へと日本の中へと、この矛盾のある中での平和球場っていうふうになるわけですけれども、そこを検証しないで平和球場を世界といったところで、これは完全に企画力っていうか齟齬が来るわけですよね。だそういう中で僕のその遠近を抱えてっていうか、その天皇を扱った作品もその延長上だと思うんですよね。だから簡単に美術館からその作品を外さないか展覧会やらないって言われれば、まあそうしましょうっていうことになって僕の作ってる他の映画作品で差し替えてくれないかっていうことも普通に言えるわけですよね。ということは自分の平和球場展の企画そのものを美術館によって否定されてるというふうには思わないわけだよね。何が何でも一人外してもいいからやることに意義があると。だけど美術っていうのは民主主義の多数決じゃないんで、自分の選んだ作家が出品作家が一人でも外されたらこれは自分の企画に対する挑戦というか否定に決まってるんですけれども、そういう意識は働かないと。で僕の作品を天皇作品を外して 映画でもいいじゃないか、その作家は出てんだからという背景には、やっぱニューヨーク東京でカタログができてたんで、そのカタログの作家が沖縄で出品してないとどうしてもまずいわけですから、それで何でもいいから天皇を外した僕の映画とか、下手すれば彫刻でもよかったかもしれないと思うんですよ。そういう自分の企画に対する無責任さみたいなものも今回出てきたと思うんですよね。で、平和球場展の中に天皇の作品を外しては平和球場自体は成り立たないんじゃないかと僕は思いますけどね。それに対しても全く企画者はその自分の企画に対する批評性がなかったと思いますね。あ、随分長くなりました。止まんなくなっちゃった。
いやいや、でもなんか聞いてるうちに、まず聞いてみたいなっていう気分になったので、ちょっと途中から聞いた人もいると思うので、少し解説を補足するとですね、多分美術館 の運営そのものが知らない人にとってほとんどわけがわからないと思うんですけども、美術館の運営って必ずしも美術館の中の学芸員だけがやってるわけじゃないんですね。特に最近はその指定管理者制度という形で外注することが多いと、予算を与えてこういうのやりなさいというような形でやると。でさらにその指定管理者制度がさらに外注をしたりするわけです。でそういう中でこういろんな形でその二重三重にこう網がかかっていて、でその美術館そのものは何かをこうリスクを犯すというんじゃなくて、いやこれやっちゃダメだとかっていう、まあ指示だけをするみたいな構造がある。でさっきからその渡辺君って言われてる渡辺君っていうのは、渡辺信也さんっていう人で、まあ、急にさん付けになるんですが、興奮すると呼び捨てになったりもするんですけど、渡辺さんっていうのはもともとニューヨークでずっとやってきていて、まあ、若いんですよ、まだ30ぐらいで、30いくつですかね、
30
ちょっとぐらいで、だからああいう業界では例外的にすごく若い人がニューヨークで企画展をまずやり始めると。で彼の最初 その思惑っていうのは、なんか憲法9条って日本があるのに、大体アメリカ人喋っても誰も知らんと、そんなことは。なんかまあアメリカ人喋っても大体日本はアメリカの言うことどうせ聞くだろうからみたいなぐらいのことしか言わなくて、まあ、知らないのでそこを知らせたいっていうのはまずあった。割とそこはピュアな感じだったんですよね、その話。僕は最初僕の、芸大で教えてるんですけども、その学生が出してたので彼らから話聞いて、まあ、そこはすごい割と純粋にやったと思うんですね。でその中でニューヨークでまあやるんだったら、まあ東京でもやりたいと。でそのうちだんだん欲も出てきて、さっき言ったみたいにその30最初で、多分彼にとってのは最初の初めての大掛かりな展覧会、それまで経験がある人では全くなくて、もう本当にはデビュー作なんですよね。でそういう意味ではものすごい力も入ったし、逆に言うと、嫌な言い方をするとやっぱこれをきっかけに、まあ、美術業界デビューしたいっていうのもはっきりとあったと思います。僕はそれはで、そういう若い人のそういう気持ちっていうのはすごく分かるところもあるので、なかなか否定しがたい。でそっちの中でアトミックサンシャイン展があったんですね。で最初代官山で展覧会って僕これ見に来ました。でなんとなくこうちょっとかっこよくやりすぎてるなと思ったし、なんでこの作家なのかと思ったのも事実です。でもその一方で、例えば大浦さんの作品が展示されたことについて僕は素直に、あ、すごいなと思ったんですね。というのは富山の件があって、この件については結構美術業関係者ナーバスになってるっていうのを聞いていたし、なかなか見る機会も、本当に制作作品見る機会がない美術館展の中では。で、まあ、今回幸いなことにそこで展示されてますので、我々ラジオやってる横のところ のブースで作品見れますから、それを見てほしいんですけれども、実はこういう形で見るっていうことが美術館で非常に難しくなっていた中でですね、大会まで見れたって、僕はそれはそれなりに評価すべきだと本当今でも思ってます。で渡辺信也という人についてのだから評価っていうのは、まあ割とまあ30代の若い人で、まあちょっと軽いところもあるので、だけどまあこういうことをまとめていったっていうことについては僕は一定の評価やっぱすべきだなっていうのは一方で思うわけですね。ところがその、まあ、ちょっと評価しかけた渡辺君っていうのが、今回その沖縄を持っていった時にかなりこう、まあ、ふぬけな感じに見えちゃうっていうのは、まあ、彼自身の問題もすごくあるし、でも同時にその美術館というものが、美術館が直接渡辺君に頼むのでさえなく、間にワンクッションを置き、しかもそこでそのいろんな形でだから間接的に内容に干渉していくっていう、その構造的な問題で、しかもそれを跳ね返すだけのやっぱり力がやっぱ30歳で初めて展覧会を企画した人にとってはなかったし、それは彼の能力もあるけど、彼が持っていたやっぱ今までの心情だとか、彼がニューヨークでしかやってこなくて、まあ、そんなにそこで深く考えておかって、もういろんなことかかってると思うんだけども、まあ、結果的にはもうこういう非常に残念だとしか言いようがない結果になったっていうのが、 今回テーマだと思うんですね。で今言ったようにやっぱいくつもの問題がこう重なってるって印象があって、それはもうちょっと別の角度から見ることができる。ですね、まあ、大浦さんに少し聞きたいと思います、まあ、古川さんせっかく来てもらっていて、で古川さんがちょうどアトミックサンシャインの、まあ、同じ時期にですね、実は靖国展というのを展覧会で企画したんですね。でこれはやっぱりその靖国をテーマとした美術展を企画していて、僕はすごい両方見たときに実は靖国天皇もものすごく現代的だし、もっと言うと現代美術だと思ったんですが、美術手帳という美術雑誌は逆の評価をして、アトミックサンシャインは非常に美術展として成立していると。それに比べて靖国天皇というのは割と政治に回収されているんじゃないかという評価があって、で僕は割とびっくりしたんです。というのは現代美術そのものが実はものすごくこの5年ぐらいで政治的になっていて、海外 その展覧会なんかでも非常に直接的な形で政治を扱ってくるのが多い中で、むしろアトミックサンシャインはなんか10年ぐらい前のフォーマットだって感じがして、そういうことで靖国展ってやっぱりいろんな意味で今っぽいなと思ったんですよね。まあ、だからでもそれ美術として判断するかどうかなんてつまんない話なんですが、だけどその美術としてもどうなのよっていうのがまずアトミックサンシャインはあり、かつ靖国展に関して思ったのはやっぱりその戦後の美術という中でそのやっぱり靖国という問題、もっと言う天皇制という問題だと思うんですけども、そこが果たした役割、かなり負の役割ですよねっていうのをその正面から扱ってきて、で多分大浦さんの作品もの問題っていうのもやっぱそこのかなり革新的なところだと思うんですね。ちょっとその辺も含めて古川さんに少し話してもらえればなと思うんですけど、まあ、今回反対運動の中でもかなりいろいろやってます。
ですね、ちょうど昨年その今毛利さんから紹介していただきました靖国アート展という、まあこれはですね、靖国反対行動という一つの大きな靖国合祀訴訟ですとか、さまざまな運動を兼ねて運動体と一緒にやった展覧会なんですね。ですから、まあ、美術館ではどこもやってくれないだろうというのはもう分かってたんですが、まあ、日本教育会館という一応日教組がやってるところです、この美術ギャラリーを借りることができましてやりましたんですが、そこに、まあ、韓国沖縄日本大和台湾と作家が参加しまして、やはり韓国の作家はですね、靖国というと、まあ、いろいろもちろんこう分かりにくいながら考えながらやっぱり天皇制ということにぶつかるということで、まあ、私自身が韓国の美術をちょっとずっと追ってますんで、そうしましたらそのうちの作家もですね、やっぱり広人と靖国とかいう感じでそういう図像の作品も出してるんですね。で、まあ、靖国展をやること自体がやはり自分の中でも自己規制していくこう心理っていうのをこうひしひしと感じて、まあ、韓国や他の人たちもこういうのを展示して右翼が来ないだろうかってみんなまあ心配するわけですね。まあ、でもやってしまえば何でもないと思ったんですが、まあ、当日はやはりそのちょっと靖国問題と竹島問題をこう取り違えたネット右翼の人たちがやっぱり退去して押し寄せてくれたんで、かえって盛り上がってこっちは良かったなと思ったんですが、まあ、そんなこともあってやっぱり靖国のもう鳥居の向こうには天皇がいるみたいな気持ちはこうどっかひしひしとあったんですが、まあ、大浦さんのこの天皇問題も私も、まあ、たまたま韓国に留学行く前に知りまして、小倉さんたちがずっとやった活動も知ってましたけども、それでですね、今回ですからまあ、そういったことでやってきた中でたまたま去年9条のことをやるんだっていう渡辺さんが企画したこのアトミックサンシャインをですねやるって聞いた時、私は非常に嬉しくて、はい、お互いですねチラシを交換し合ったりですね、頑張りましょうみたいな感じでやってたんです。で、まあ、アトミックサンシャインはとても非常に綺麗なホワイトキューブの中にですねとっても綺麗にこう展示されてて、まあ、私がやった方はちょっとこう泥臭いというか、何せ設備も整っていない、まあ、運動と一緒だったけれどもそれなりに力はあったんですが、ちょっと汚かったんでちょっと残念な、汚いというかね、ちょっとここはやっぱり政治的なアートはなんかなってないとかね、こうなんか弱いとこ疲れるのかななんて思いましたけど、まあ、それはそれとして、そんなこともありまして、渡辺さんがやってた活動に非常にこう嬉しいというか頑張ってってるっていうの印象を持ってたんですね。それで今回沖縄でなったって沖縄でやった時に大浦さんの外されたと聞いた時にですね、やっぱりあっていうか、それはまあこの問題のいろいろな複雑な構造は知らなかったんですが、まずはまたこの天皇の問題でまたっていう、なんと見えないねっていうのは、つまりやはり私も朝鮮半島ですとか まあ、そういう植民地下にあった方々の美術と付き合っ関わっていると、やはりそういうことを意識ある人たちはぶち当たらずを得ない。そうすると彼らがもし日本を何か表現しようとしたとき、彼らの表現もですね、やはり検閲じゃないけど抑圧されてしまう。もちろん今はアジアのアートもたくさん表現され持ってきて展覧会やってますんで、もう今更どうかってことはありますが、やはり日本ではそこのところは避けられてるっていうのはもう当然なんですけども、まあ、そんなんでちょっとこれはおかしいってもやもやありまして、そうしましたらですね、まあ、小倉さんが真っ先に署名を始めた。その時私はすまないというのも、なんかこう表現に関わっている、アートに関わっている人がまず本当は先にやらなきゃいけないのに、まあ、小倉さんももちろん関わっていらっしゃるけど、ずっとなんかこう やってくださってありがよかったじゃないけど、まずは何か言わなきゃいけなかったのにっていうか、それでですね、まあ、それで大浦さんにもお会いして聞いた時に、いやまた天皇で、さすがに大浦さんもね、もういいやと思って、いやもう諦め、前に進もうとしてるのにまたっていう思いかと思ったんですけど、いやこれは徹底的にやるっておっしゃったんで、それじゃってことで、やっぱりアート美術の表現者、あるいは作家、何でも学者でも表現に関わってるものが何か声を上げないと東京では何も聞こえてこないんですね。それで、まあ、今回井口大輔さんって、まあ、やはりアーティストの方がかなり怒って何か、やろうということで立ち上げたんですが、それをもってしてですね、沖縄に先般行ってきましたら、やっぱりこっちが妙にこう意気揚々と言ったんですが、逆にやっぱりね、沖縄の人の持ってる思いっていうのがピシッときまして、まあ、私たちも第二の大和の文化侵略にならないようにっていうか、つまり沖縄の人たちがはっきりとね、踏みにじられたって言ったんですね。それを聞いたとき、踏みにじられたこの展覧会によってね、つまりそれは渡辺さんがどうだとかそういうことじゃなくて、やっぱりこの総体が今の沖縄のこの歴史認識も含めたねじれの感覚の中に、状況の中に全くマッチして入ってしまった。そしてそこにこの大和のアメリカと大和を背負ったようなおしゃれな球場が入り込んで、その間にいる沖縄の作家、沖縄の文化というものがこう踏みにじられてしまったような、そういう感覚を持ってたっていう沖縄の作家がですね、ですから単にこれは表現の自由だ、天皇の検閲だとか、なんとか問題だとかっていうことをだけじゃなく、やっぱりその沖縄っていうことをどう捉えるかってことをちゃんと考えてくれないと、私たちは東京でこういうことをやっててもですね、どう反応していいか、しかねるような形でお答えをいただきまして、まあ、ですから今度7月20日、18日に沖縄からの問いということでもですね、大シンポジウムを展開しますけれども、まあ、そういう経緯があって今こちらこうやって、それでもやっぱり単純におかしいぞという声は投げないと。で、私もそのいろんな作家の方に、まず小倉さんが集めた署名の中にアーティストの人も入ってたんで、そういう人ですとか、またいろいろ、まあ、作家の方にこういうことがあったんですってこう肉声を聞こうと思って、まあ、署名を含めてですね、協力をお願いしますと電話したりしましたら、やっぱりそれはおかしいじゃない、市民の、ね、表現を守る美術館がまるで検閲の機会になってるじゃないの、そんなのおかしいよ、天皇、それとこれは政治運動だっていう人がいるんですって言ったら、って言って、そんなバカバカしいこと言ってんの、もうそんな政治、これは普通のことでね、まあ、天皇制なんてバクテリアみたいなもんなんだから、インフルエンザなんだし、早うちにやらないとダメですよなんて、意外に皆さん単純にね、まずやっぱり怒ってる方がいるんですね。だからそれをまずは束ねて、それとやっぱり沖縄の問題も含めて、それと美術館の制度の問題ですとか考えていかなきゃいけないということで、まずはその怒るということはポジティブな怒りであって、誰を攻撃するとかじゃなくてですね、まずそこからが出発点でやっていかなきゃいけないんだということで、今こう立ち上げているところなんです。まあ、でも蓋を開いてみましたら、先ほど沖縄 の小倉さんがおっしゃったように、その牧野館長というのがいわゆる、まあ、その平和思想に対する攻撃をかけているような歴史修正主義的な考えを持った人であったというようなことですとかね、まあ、ある先生は国防族だって言ったような方もいますが、それとやっぱりくしくもそのちょっと侮っていた球場展を企画者の渡辺さんがちょっと侮っていたというか、そのいろんなものがくしくも合致してしまって、 こんなことになってしまったっていうような側面もあるんだなっていうのが気づいたところなので、まあ、これからですね、これはまあ、永遠の問題かもしれませんけども、また皆さんと一緒に何かこう声を上げていきたいと思ってます。すいません、長くなっちゃった。
ちょっとだけさっき大浦さんの話の中にあったアトミックサンシャイン展 の、 沖縄の作家とかいろいろ出てきてたんだけど、まあ、ラジオで聞いてる人たちは作品を見たこともなきゃなんだかよく分かんないと思いますが、まあ、これが非常に小規模なFM のラジオ局のいいところだと思いますけれども、さっき毛利さんが紹介してくれたように、この、ラジオの、ブースの隣がちょうど僕らがやっているこのアトミックサンシャイン展の検閲に抗議するブースです。でそのブースに一応アトミックサンシャイン展に出品した作家全員の一応その作品が、掲載されている、図録があります。今ちょっと隣から持ってきちゃいましたけれども、これ、見ていただくとどういう作品が出てるのか、例えば小野陽子とか名前出てたけれども実際どういう作品なのかっていうのは一応図版上は分かります。それからあとニューヨークで、これはニューヨークで出てるんですよ。ニューヨークで出されたカタログも置いてありますので、まあ、ラジオ聞いてて、ちょっといや作品見たいなという方はこの前にもいらっしゃいますけれども隣に置いておきますので後で、見に来てください。今日いっぱいは展示というか一応机の上に置いてありますので、で、渡辺さんの文章であるとか作家の文章なんかもあるので、まあ、それらを読んでいただいて、まあ、どういう展覧会だったのかっていうようなことも知っていただいた上で、じゃあなんでどういういきさつでこんなことになったのかということも考えていただきたいと思います。という
はい、ですね、まあ、このままずっと話し続けたい気もあるんですけど、実は今日ダブルヘッダーでもう一回シンポジウムをやるので、これ以上するとですね、なんか大浦さんも疲れ切っちゃうと申し訳ないので、少しエネルギーを残しておいた方がいいかなと思います。続きを聞きたい人はぜひ会場に来ていろいろで、そちらの方はできればディスカッションをするような形にしたいなと思っています。で僕はやっぱりすごく関心があるのは、個人的にはまあ、さっきの美術館の制度というのが一つあるし、もう一つやっぱ大浦さんがこの作品を作った時に、まあ、ニューヨーク、これニューヨークで作られたんですよね。でやっぱりアメリカから見た時のイメージの時に、その自分自身をある種見直したよう、あるいは日本を見直した時に、天皇っていうのはやっぱりもう無視できないものとして多分あって、しかもそれがそういうこういう形で出てくると。でそうしたものが多分今度巡回してきた時に、でもそうしたものが全く東京あるいは日本に来た時に消されていく、それはまだ見せない、あるいは素材としても使えないような状況になっていくっていう、この落差ですよね。これがすごく気になったし、これが今度はじゃあ東京は今度はなんか美術としては見せれたけど、今度は沖縄に持っている時また見せられないと、また消されていくっていう、このなんか二重に消去されていくような感じっていうのがあって、で見てもらえば分かるんですけれども、何が悪いか分かんないですね、率直に言うと。何が問題なのかすらよく分からない、だからその検閲っていう対象になっていることが、
いやそれはごめんなさい、うん、それは富山もそうでね、富山も検閲事件起きたっていうことは有名だけど、展覧会をやれてるんですよ。大浦さんの作品は富山でも、1ヶ月展示されていて、展覧会の会期中は何の批判もなくて、その後に県議会で議員がなんか勝手な自分の思いというか価値観で、誹謗中傷のようなことを言ったことがきっかけだったんで、展覧会それ自体を見た人たちからは要するに批判はなくて、むしろだから大浦さんの作品というのはとりわけ戦後生まれの僕なんかもそうだけどの世代から見たら、そんななんていうのかな、違和感がないと変だけどね、まあこういうもんだよねみたいなようなところにある。だからそういうことで言えば、マスメディアが報じるその天皇が持っているなんかちょっとしたちょっとキッチュな家族のね感じと、それとあと大浦さんよく言うけど、ニューヨークにいて日本人としてのアイデンティティとかね、そういう自画像とかって言った時に、やはり日本人とは何かみたいなの考えたらさ、僕らなんかあるわけじゃないじゃないですか、なんか建国の精神とか理念とかもないしさで国民としての意識っていうのは何かって考えた時、なんか いや必死になって考えて何か出てくる何かきっかけみたいなものがあるとするともしかしたらね、その天皇っていうのは一つの、象徴としてあるからっていうのはあるけれども、だからそんな程度の部分のものが、まあ、僕みたいな戦後世代だとしてもそれが許せないっていうね、あの世代や考え方を持っている人たちが やっぱり少なからずいてっていうところが僕は非常にやっぱり大きな驚きっていうか、これはちょっとおかしいっていうのを思ったのは最初ね、僕は富山でかなり我慢ならなかったと。
本当それはそうで、なんだろう、要するになんかアートとかみんな自由で、僕らはなんかすごく自由にいろんな情報を見聞きしてると思い込んでるんだけど、それがものすごいなんか単純にこんな形でこう見せないような仕組みっていうのは作られていてっていうことが本当問題で、なんかよく
かだから本当にストレートにもう誰が見てもこれはやばい作品じゃないかっていうようなものに、例えば行政がね待ったをかけたっていう話じゃないんですよ、
う
ん、でそこのところは僕はすごい大切な部分で、うん、である意味で言えば、これがこれでもダメなのっていう、なんでこれでもっていうところが僕はすごく大切な部分ではあると思ってるね。一般の人たちは誰もクレームをつけてないわけですよ。一つの美術作品としてちゃんと受け入れられてるわけだから、もちろんそれが好きとか嫌いとかね、いろんなそう評価があるにしても、これを展示してはならないっていうクレームって一切ないわけだから、
あるもうね、単純なことで、
その
今回 その沖縄の美術館の館長の牧野館長の場合また特殊だから、なかなか当てはまらない部分もあるけど、結局右翼だと思うよね。まず重要なところでやっぱ右翼に対する恐怖があるんだと思うね。だから教育的配慮だの公正中立っていろいろ建前は立てれるけども、右翼が怖いんだろうなと思うね。それだけじゃないかもしれないけど、ただ今回の場合の沖縄の牧野館長の場合は個人的なちょっとこうなんていうのかな、あれなんていうの、親日派っていうの、
親日派じゃないですか。
だから非常に日本の政府になんかこうね、尻尾振ってる保守的な人だけども、今回の美術館の館長の場合はちょっとおかしいからちょっと論外ですけども、なんか右翼自体が言ったりするのは天皇の顔が半分に切って絵に描かれてること自体が天皇陛下に申し訳ない、不謹慎だとか、やっぱそういう発想なんですよね。非常に単純なね、天皇とそのヌードとかね、あれ天皇と骸骨って、でそれは右翼の民族派の人はまあそれはそれでいいんですけど、やっぱそれのは怖いんだよね。やっぱこう何するか分かんないしね、右翼の人、それもある。
いやだけど、
でもまさにそこが守んなきゃいけない
部分で、うん、そうです。だけどね、右翼よりは圧倒的に強い警察権力と、まあ、軍事力を持ってるわけだから、うん、ある意味で言えばね、うん、でだから逆に言えばそういうその中央政府が持ってるある種イデオロギーだとか価値観だとか、うん、みたいなものをその侵略して、うん、で やっぱりそういうその自分がこうその行政のねある種 その一部にあるときに、やはりその日本の政府であるとか、あるいはその自治体のトップであるとかがどういうふうに見るかっていう、そこら辺をこう逆に自分の中で読んでしまって自主規制しつつ、でまあ別動態としてね、比較的その脱法的な行為をする右翼の攻撃がまあ、あるかもしれないけど、それに対してきちんとした形で対応は政府もねしないだろうっていう、やっぱり その辺 その怖さのなんか全体のこう、
そうそうそう、
コンテクストみたいなものを考えた時
に、
ね、右翼
だけじゃないよ、
だけではないっていう、
だけどもそのまあそっか、
だからやっぱりそれに対して自分自身がこう表現の自由であるとか、うん、一つのその天皇制であるとかに対するきちんとした明確なスタンスができていれば、うん、そこはそうなるのかなっていうのはありますけどね、う
ん
う
ん、日本でねよくメディア研究なんかやってると、要するに検閲の問題ってのはすごい難しいと、要するに自己規制みたいな形で行われちゃうから分かんないんですよ、よくなんか、はい、要するに例えば海外で問題の時明らかに規制があるみたいな、ね、はいはいはい、そこへの衝突がはっきりとあるんですけど、なんか誰がどう規制してるのか分からないけど明らかになんか何も言えなくなってるっていうのは多分
そうだから今回の場合もそうなんですよね。
そうだから やればやるほどこうなんかわけがわからない。だから
僕ら館長があの展示を拒否したっていうふうに言うけれども、うん、館長はそう言わないわけですよ。館長は、一応これは展示できないというふうに自分は言ったけれども、でそれで、今度展示の責任者である渡辺さんと一応その協議をしたと。で、協議をしたっていうか本人同士は直接会ってないんですよ。間に人を介して初めて会ってる。いい加減な館長でね、ほとんどあの自分の展覧会の主催で自分の美術館が主催をした展覧会の企画担当者とオープニングの当日まで会ってないっていう、一体館長は何やってたかと思うんだけど、まあそれはともかくとして、一応その自分としては展示はできないという判断をして、それを、渡辺さん側は、要するに了解をしたと、つまり納得をしたと、だからこれは、一方的な話ではないという理屈なんですよね。だからあの そうすると要するに自主規制っていう話あのずれてしまうんだけども、ただその時に館長はどう言ったかというと、大浦さんの作品を展示するならば企画全体はやらせないと。で企画をあのやらないか、それともやりたいんだったらば大浦さんの作品外せって、そういう二者択一を踏み絵を踏ませてる
選択肢じゃないですね。
それ全然選択肢じゃないで踏み絵を踏ませた上で、それであの そしたらまあやりたいの、渡辺さんはやりたいわけだから、だからそれはもうあの、妥協するっていう話なんだけども、ただその時に渡辺さん側がさっき大浦さんかなり怒ってるわけだけども、ちゃんと館長に直談判をして、館長は一体どういう理由で、そんなこと言ってるのか、それから渡辺さんはどういう趣旨で大浦さんの作品を展示したいと思ってるかっていうところで、あの一度でもいいからけんけんがくがくのやはり喧嘩がなければいけないんだけども、そこは一切なかったっていうのがやはりあの残念というよりは、あのそれで本当に企画がうまく立つのかなっていう、やはりその疑問がどうしてもまあ出てくるっていう部分ではあるんですよね。で、間にそのさっき毛利さんが言ったその指定管理者とよく言われる、まあ、あの下請けに入っている、第三者という民間の企業があるわけですけれども、その民間の企業の側は、自分の、まあ、企画として一応渡辺さんと一緒に企画を立ててそれを館長に持ってったわけだけれども、その間に入った指定管理者の、団体それ自体も館長に対しては異論が言えていないということで、まあ、むしろ館長の意向を、代弁する形になってしまっているという問題もある。
状況でいうと広くなっている。学芸員だったら文句、上司には文句言えたんだけど、指定管理者制度は極端に言うとそこで文句言うと概念使わないよっていうのがあるんです。
そうですね。だからそれはそれは言ってましたね、あの指定管理者の人は、この企画ができなければ僕らクビなんですけれどもとかいう
風に、そうそうそう、いやそれはあの言ってた。僕自身もちょっと一つ NPO で指定管理者のやつやってるから、そうなんですけど、向こうの今はそこ文句言うだったら来年トータク出しませんよ、で学芸員よりも全然力がないんですよ。それは喧嘩ができない構造に追いやられていて、それがこう今みたいな特にこういう成績なものを扱ってるっていうものすごい危うい状況にあって、
でそれにあと沖縄の、非常にあのこれは重要な状況が かぶっていて、あのその指定管理者制度っていうのはあの沖縄の県立近代美術館が県立美術館に入れて、その指定管理者のになってるのは沖縄の企業、あの中でも、沖縄タイムズのような地元 の、まああのマスメディアなんか含めて一応その指定管理者に入っていて、一応沖縄側で一応その指定管理者を一応その、確保して、そして沖縄の美術館があって、でそこでその沖縄の、中で一定のやっぱりあの、現代美術が企画できるような空間として何とか確保しようっていうのは沖縄のもうなんていうかもう長年のこう夢みたいなものだったんですね。で、地方自治体都道府県レベルでできる要するに美術館として沖縄は最後だったんですよね。でだからもう本当に作りたかったんだけどできなくて、なんとか博物館とセットでできた。でそこの沖縄の指定管理者を、大和 の、まあ、あのいくつか の、 その企業が今狙ってるんです。でそれだからそこはもう、指定管理者をめぐる沖縄側の資本とそれと大和の、資本の間の大きな あの戦いになってるっていうのは沖縄の、作家の人たちの認識で、なんとかやはりその沖縄の、自立性自主性を保たないといけない。でなぜかというと、沖縄 の、 その県立近代美術館、県立美術館は年6回企画展やるわけですが、2回だけがその美術館の直接の主催、企画の主催で、残りの4回は指定管理者が、企画を立てる。でその指定管理者が立てた企画というのは、赤字になった場合はその指定管理者になった企業が赤字を、かぶるという形で企画を立ててるんですね。でなのでそれがそのまま大和の、企業がその指定管理者に入った場合にはもう沖縄の、企画が、作れなくなって、大和側から、6回の企画のうち4回は、ね、みんな入ってくるっていう、そういうふうになるんではないかっていう、まあ、そういうある種 の、 その文化支配みたいなことが今かなり沖縄の中では危機感としてこう感じられているという状況ですね。109は
公開させてもら
って、受付だと思ったんじゃ
なくて、大浦さん最後なんかあのそろそろとは言いながらやっぱりちょっとそろそろあの終わろうかなと思って、なんか最後ちょっとあのコメントなり、ちょっとまああの今後どうしていけばいいのかってことですね。
この問題とにかく、まあ、目の前のシンポジウムとかね、あの美術展とかやれることは、まあ、やっていくしかない。
僕はとりあえずこの問題知らせるっていうことが第一歩で、
そうだ、ね、
まず何知らないっていう問題だ、ね、
そうそれとなんか今回みたいなのが起きると、まあ、日本の作家たち美術家たちがやっぱこう政治っていうのか、なんかそういうこととは関わらないでやっぱアメリカナイズされた現代美術をやっぱこうずっとやってんだなっていうのと、これからもやっていくんだろうなっていうのは今回の改めて23、4年ぶりに富山の美術館から沖縄の今回の美術館で23、4年ぶりですけども、で、まあ、何も変わってないっていうか、その現代美術に対する認識がですね、なんか渡辺君じゃないけど、なんかその社会的なもの、政治的なものを取り込んで何か表現しようとすると、やっぱ日本の美術界のなんかこう弱い体質だと思うんですけど、なんかそういうものはこう脇へ追いやられて、正当な評価がないっていうのも事実なんですよね。だから評論家が悪いんだろうと思うけども、評論家だけの問題じゃないし、あのそうするとやっぱ天皇天皇制を避けて成り立ってる現代美術ということにやっぱり行き着くんじゃないかと思うんですけども、その靖国の問題もそうですし、天皇を直接扱った作品もそうですし、そうじゃない作品にしても、とにかくやっぱ日本と深く関わって表現して、どう、まあ、アメリカなりヨーロッパに跳ね返していくかって、だから今回の渡辺君が企画した平和球場展で沖縄の作家たち、沖縄の良識ある人たちが本土から持ち込んできた球場展をいかに沖縄から跳ね返すかの球場展をやるんだっていう、それと同じことが東京で言えば、東京、日本からいかに欧米のアメリカナイズされた現代美術を跳ね返す、日本独自の現代美術を作り出せるかっていうことが課題であるわけですけども、そのことをなんか今回のことで改めて思うんですけれども、そういうことを意識している現代美術の作家や評論家はもうほとんど皆無に等しいね、等しいし、思っている人が一握りいるとすれば隅の方に追いやられて、あの眉唾物で見られちゃうっていう、それと、まあ、美術評論家とか知り合いの人何人か知ってますけども、友達ではあるけれども、この問題には直接発言はしないですよね。やっぱそれは周りを見渡しますよ、自分の評論家としてのポジションというのがあるわけですから。で僕はその映画へ自然に行ったのはもともと20代から映画やってて、いずれ長編作りたいってこともあったんですけども、なんか映画やってるとその現代美術のそういうしがらみみたいなものがちょっと客観的に見えて、映画の方がもっと大変なんですけども、もっともっと逆に自分の表現一つで勝負かけれるっていう こうダイナミックさはやっぱ映画の方があるんですよね。なんか要するにということは突き詰めれば映画は誤解があるかもしれないですけど何作ってもいいんですけれどもどんなイデオロギーを込めても込めなくてもいいんですけど客が来なかったらやっぱり次作れないんですよね。僕の映画なんていうのはそういう極北に真面目そうな映画ですけれどもそれだってそれなりの観客が来なかったら映画館で上映してくれないし次のまあ予算というかそういう資本も少しでもこうつながっていかないわけですよね。だ現代美術の人は貧乏しながらまあ神さんに稼いでもらいながらどっかの研究所に勤めながらでもアトリエでしっかり作って美術館で展覧画廊で展覧会をやって評論家に評価されて実績を作っていくというそのサイクルの中だけにいるわけですけれどもそうすると結果的には観客とか民衆とか人々ピープルっていう意識はどこにあるのかなっていう気はするんだよね。要するに作家の芸術至上主義になりがちだと思うんですよね。映画はそうはいかないんですよね。やっぱお客が来なかったら始まらないわけでそれこそ自己満足の作品になって自己満足で作るのはいいですよ。いいけども続かないですよね。だからそうするとそこで自分の思考とか考えとか理念みたいなものは映画を作りながら鍛えられるんですよね。要するに観客はこっちが言いたいことは 100% 分かるわけじゃないからそれをどうやって、まあ、分かりやすいようかっていうかそのこうなんていうかねなんか練り上げられてくるっていうか鍛え上げられるんですよね。映画を作っていくことによって自分の考えがねだから少しずつですけど足が地についてくると。だけど僕は美術っていうか現代美術もやってたから、まあ、やめたわけじゃないですけれどもそうするとその周りの現代美術の作家たちが世間知らずもいいとこだっていうのは分かるんだよね。評論家も含めて要するに今言ったみたいに自分貧乏しながらでも自分のアトリエと画廊で展覧会をやる往復だけですよ自分の思考の回路っていうのは。そしたら全く世間なんか知らないと思うんですね。知らなくてもできるわけ。アフガンでどうなってようがイラクでどうなってようがパレスチナがどうだろうってことは関係ないですよ。黙って絵を描いて形を作って彫刻なら彫刻で形を作っていれば世界の真理は分かるとでも思ってんじゃないかと思うね。映画はそうはいかない。そう思ってやるのはその監督の勝手ですけど客が見に来ないですよ。あるいは説明的な、ね、説明刀自分の理念を押し付けるような映画になっちゃう。それじゃ客は来ないですよ。そうすると自分のやろうとしていることが過激であればあるほどいかに人々に分かってもらえるか来てもらえるかとやっぱ考えますよ。やっぱ作るときにね美術の連中はあまりにもそのこと考えてないと思うね自分の表現に対して。だから、まあ、また戻りますけども渡辺君の平和球場展という企画もそういう文脈の中で彼は若いなりにはやったかもしれないけれどもその文脈に乗っかってそれへの批評批判はなかったと思うね。要するにアメリカナイズされた美術の流れを無批判のまま受け入れた中から立ち上げた平和球場展だと思うんですよ。で渡辺君がテリトリーに入れてる相手にしてる日本の現代美術の作家ってのはその程度なんですよ。その程度の連中をかき集めて平和球場展やってる。そしたら沖縄持ってったら沖縄の作家利用されただけだとかしてやられたとかねそういうふうに思って当然だと思いますよ。でその程度の認識でもある東京でやってれば一定の評価が出たわけですよ。幸か不幸か渡辺君は沖縄へ持ってったから全部露呈しちゃいましたけれども沖縄でやらなかったらそれなりの成功を収めたんじゃないかと思う。その程度の美術の認識と美術ジャーナリストと評論家の小さな世界だと思うね現代美術っていう枠は。だからそれにバカにした村上隆みたいな一方の形として出てくるんですよね。村上さんがいいか悪いかは今問題じゃなくてそうするとやっぱ世界で評価されないと日本人の現代美術の作家は田舎者だとアジアの極東の隅でああだこうだやってるだけじゃないかっていうふうに村上さんなんか思うわけですよね。やっぱ向こうで正当に評価されて売れてならなくてなんぼなんだというふうに なると思うね。でそれは僕は反対なんですけれどもあちょっと話長くなっちゃうけどそのいや僕はねそのだから
そうそうそうこれからやんなきゃいけないね。
続きを聞きたい人はぜひリリアがもう一回言いますのでそちらでみんな今話しちゃうともったいないので ょう。ということで、じゃあとりあえずこのセッション終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
じゃあ続きは2時半から。
2時半から続きが
ありますので、ぜひ
そちらできるだけ参加できるように皆さんが。
教室は何番ですか？
教室は
107。
教室はですね。
107と書いてあった。
107。すいません、はっきり覚えてないので見てください。107だと。次の番組が、チラシの方では1時半からとなってるんですけど、実は1時から、はい、1時から時間の方がこれ間違っていて、ゆこもんずさんのインタビューというのが1時から行われますので、それも楽しみにしてください。じゃあどうもありがとうございました。